聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第15章35節から58節。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ、あなたがまく者は死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体を与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは父からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。私どもが生きるというとき、それは大変具体的なことであるということです。時に自分は何のために生きているのかが分からなくなって、地に足をつけてしっかりと歩むことができなくなる、そういうこともあるかもしれません。しかしそれでも人は具体的に生きている、そのように言うことができるのは、私どもが自分の体を持って生きているからではないでしょうか。心や魂において虚しさを覚えることがあっても、この肉体は何かしら具体的な活動をして、また普段生きています。食べることや寝ることもそうですし、仕事をするにしても勉強をするにしても、自分の体がなければ何もできないことを思わされるのです。もちろん心や魂の状態が健やかであるかどうか、このことも生きる上で重要なことでありましょう。けれども自分の体を無視するわけにはいかないのです。つまり生きるというとき、心と体は一体である、そのことを改めて思わされるわけです。 心だけでも生きているとは言えないし、反対に体だけでも生きているとは言えないのです。心と体が一つに、魂と体が一つになるところで、そこで初めて生きるということが、そこに起こるのです。また聖書の最初の創世記には次のようなことが記されています。神様が人間を創造なさった場面ですが、創世記の第2章7節です。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神様は塵から、土から人を作りになられました。塵で人間の形を形作られたのです。でもそれだけではまだ人は生きているとは言えないのです。大事なのは神様が命の息を吹き入れられたということです。つまり人間には心と体があるわけですが、それだけではなくて、神様が吹き入れてくださった、また命の息を呼吸するときに初めて生きるものとされる。聖書はそう語るわけです。人は神様と呼吸し合う関係に生きるということです。神様と共に生きるときに、神様を礼拝して生きるというときに、初めて人は生きるということができるわけです。先に朗読していただきました創世記第1章の26節以下の部分でも、人間の創造について語られているところですが、ここでは我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、そうおっしゃいました。27節でも、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された、そう言われています。かたどるというのは、似せてというふうに訳すこともできます。神にかたどって、神に似せてというのも、また神様と共に、神様と交わりを持つ存在として人間が作られたということです。そして神様に従うということも、これもよく考えてみれば、実に具体的なことであり、体を伴う活動をしている、そのことが、よくわかるわけです。一人目をつぶって黙想したり、お祈りをしたりすることもあるわけですけれども、それがすべてではありません。こうして礼拝を捧げているわけですけれども、私ども心だけではなくて、与えられた体と一緒にここに集って礼拝を捧げているわけです。そして声を出して賛美の歌を歌ったり、祈りを捧げたり、語られている御言葉に耳を傾けて一生懸命聞いているわけですね。教会のいろんな奉仕も、体があるからこそできることなのだと思います。あるいはその体が健康だからできる、そういう面もあるでありましょう。手を使い、足を使い、体のさまざまな部分を使って、さまざまな仕方で神様と教会に仕えていきます。使わされた場所での生活や仕事、学びも、最初に申しましたように、体を伴う技なのです。もちろん中には体調が優れない方もおられます。年齢を重ねておられる方もおられます。若い頃のように体を自由に動かすことができなくなった、そういう方もおられるでありましょう。なかなか外に出ることができず、家や施設の中にずっとおられる、そういう方もおられると思うんです。時々、どうして私の体はこんなに弱いのか、私はこんなにも不健康で不自由なのか、そのように嘆くことがあるかもしれません。しかし、それでも私どもは心だけでなく、体も一緒に神様の前に立ち、なすべきその日の技をなしていくわけです。こんな弱い私であるかもしれないけれども、神様がこの日もこんな小さな私のことを目に留めていてくださる、心にかけていてくださる。だから私も神様のために、教会のために、この世界のために祈りを捧げよう、そのような思いに導かれていくのではないでしょうか。信仰生活に生きるというのは、心の問題、気持ちの問題だけではありません。キリストの救いを信じることによって、心安らぐこと、平安な気持ちになることも、これもちろん大事ですね。あるいは勇気をいただいて元気になったり、心が喜びにあふれるということも大事でありましょう。救われているのに心が何も動かないというのも、おかしな話なのです。罪許され、 救われたからには心が安らかになり、すべての重荷から解放された、そのような喜びであふれます。しかしその喜びは私どもの生活と深く結びついているということです。生活の中に具体的に自然に現れ出てくる、そういう喜びであるということです。なぜかというと、それはイエス・キリストが与えてくださる救いというのは、魂や心の救いだけではなくて、体にも及ぶからですね。体や魂や心だけでなく、体をも神様は救ってくださった。心も魂も私たちの体もまたイエス様の御手の中に置かれているということです。主イエスは私どもの体を決して軽んじるようなことはなさらないんです。自分自身を見つめるとき、キリストのものとされていない部分というのはどこにもないのだということです。すべてはキリストのもの、すべては神様のものとされているんです。だから私どもまた、すべてを捧げ、自分のすべてを捧げ、つまり献身をして神様の前に歩んでいくんです。使徒パウロもこのように言いました。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ローマの信徒への手紙の12章1節の言葉です。そのようにキリストのものとされ、キリストにあがなわれた体、キリストに買い取られた体を持って神様の御前に立ち、神様を礼拝し、教会の業に励みます。その歩みを聖霊なる神様が一つ一つ支え、また導いてくださいます。そして私どもはいつかは分かりませんが、この地上の生涯を全うする時が来ます。つまり地上の命を終え死ぬ時が来るということです。しかしキリスト者にとって死はもはや恐怖ではありません。死というのは罪の報いとしての死ということですけれども、イエス・キリストが十字架の上で私たちが本来死ななければいけない死を死んでくださったからです。本来神様から見捨てられ、本来神様から呪われ裁かれなければいけない、その悲惨な死を主イエスは私たちの代わりに十字架で死んでくださったのです。そして死んでくださっただけではなくて、3日目に復活してくださいました。キリスト者はこの復活の主イエスに結ばれて日々の歩みを重ねています。復活の主に結ばれているというのは、復活の主の命をもうここで、もうこの地上にいる時から生きることが許されているということです。心臓の鼓動を超えたキリストにある誠の命の鼓動を今ここで主イエスと共に刻みながら望みを持って生きることができる、これがキリスト者の幸いです。パウロはキリストの復活についてコリントの信徒への手紙1の第15章20節21節でこう言っています。第1コリント15章の20節、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。イエス・キリストのことについて、復活の初歩と言われています。眠りについた人たち、つまり死んだ者たちの初歩だというんです。私どもの復活はすでにキリストが復活してくださったということによって保証されています。初歩というのは初めて与えられる実りのことですが、これは神様に捧げる大切なものでもありました。そして初歩というのは、それに続く神の祝福に他ならない豊かな実りを先取りするものです。神の恵みがもたらす豊かな実りとは何でしょうか。それが私たちの復活なのです。そして復活ということを語る場合、大事なのは、使徒信条でも言われていますように、体のよみがえりを信じるということです。罪の許しを確信し、平安のうちに歩む私どもですが、やがて死ぬ時が来る。その時に私もまた、主イエスがおよみがえりになられたように、よみがえることができる。そのような希望と平安を覚えて死ぬことができます。そこで使徒信条は単によみがえりを信じるというのではなくて、体のよみがえりを信じるというんですね。体ということがここで言われているのです。死んだら私たちはどうなるんだろうか。 この疑問は国や時代や宗教を問わず多くの人の関心事となってきました。それに応えるのが宗教の一つの役割だと言ってもよいかもしれません。それらの人たちの中で救いというのは魂に関わることなんだ、そのように主張する人たちが出てきました。救われるのは魂だけであるという考えですね。肉体というのは救われないですね。救われないと言いましたか、もともとこの肉体、体は汚れているんだから、ない方がいい、そう考えるわけです。汚れた体が清い魂を閉じ込めてしまっている、それが地上の人間の状態だというんです。死というのはその汚れた体という牢獄から解放されることだ、そう理解するわけですね。でもそのように理解するとどうなるんでしょうか。そうしますと地上の体は意味を持たないということになってしまいます。だから自分の体を大切にしなかったり、欲望のままに体を用いる、そういうことが起こるわけですね。実際に歴史の中でそういうことが起こってきたわけです。あるいは汚れた体になるべく支配されないように、そう思って禁欲主義に走る、そういうこともあるわけですね。でキリスト者の間でも復活について正しい信仰を持たないと、つまり体のよみがえりということを信じませんと、体と伴う地上の生活もまたおろそかになってしまうわけです。パウロは言います。32節ですけれども、15章の32節で、もし死者の復活がないとしたら食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか。もし死者が復活しないとしたら食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか、ということになります。死者が復活しないんだったらですね、この体が復活しないんだったら、自分が今この体を持って生きている意味がない、それならば食べて飲んで好きなことをしよう、そうやって生活がだんだんと乱れていくわけですね。そういうことが実際初めの教会の方で起こっていたわけです。しかし私たちキリスト者の信仰はそういう信仰ではありません。体のよみがえりを信じるんです。復活の時体もまた救われるのですから、その体をこの地上において軽んじるようなことはいたしません。体を伴う一つ一つの生活、働きをおろそかにするようなことはしないんです。体もまた私たちの命と同様に神様から与えられた賜物の一つです。だから大切に管理し、なるべく健やかに生きることに励むわけです。そういう意味でキリスト者の生活というのは、キリスト者、そういう意味でキリスト者というのは、一般的に言えばですね、宗教に入信している人たち、そういうふうに言われるかもしれませんし、それ上に気が少しおかしくなった人だ、そういうふうに言われるかもしれません。キリスト者の生活というのは、他の人とは違う、そういう面も確かにあるわけですから、そういうふうに言われても仕方ないかもしれませんけれども、しかしだからといって、私たちは気が狂って周りが見えなくなって、例えば家庭の生活を顧みないとか、仕事を全くしないとか、自由奔放な生活をしたりするとか、そういうことには決してならないのだということですね。むしろ神様から使わされた場所で、神様から与えられた仕事や生活に、その人なりに精一杯励むんです。真面目に生きるんですね。体のよみがえりを信じるというのは、そのように私たちの実際の生活、それに具体的にですね、深く関わってくるわけです。また体のよみがえりを信じるというのは、私どもにとって深い慰めになるのではないかと思うんです。キリスト者にとって死というのは絶望を意味しない、そのように申しました。直ちに神様の身元に移されて、その体も復活の主に結ばれたまま、よみがえりの日を待ち望むわけです。けれども愛する者を失うというのは、地上に残された遺族の方や教会にとりましては、これはとても辛く厳しい出来事です。愛する者の死もまた、神様の御心の外で起こったことではありません。けれどもその御心をすぐに受け止めることができない、それが現実なんだと思います。そして葬儀の中で厳しいことはですね、その遺体が火葬に付される時ではないかと思うんです。一緒に過ごした愛するあの人の顔をもう見ることができなくなる。 愛する者の体に触れることも支えることもできなくなる。そして火葬が終わると遺骨となり灰になります。最後には両手に収まるぐらいのわずかな灰となって帰ってくるわけです。その時改めて、愛するこの人は死んだんだな、そういう悲しみがどっとこみ上げてくるわけですね。しかし体のよみがえりを信じるというのは、そのような絶望と悲しみの中にあってなお信じるということなんです。なお体のよみがえりを信じるということなんです。そこで自分たちが抱いている思いに逆らってなお信じるということなんです。神様は人間をお作りになった時に土と塵からお作りになられました。その花に命の息を吹き入れられ、人間は生きるものとなりました。今自分の両手の中には一握りの灰しか残っていないかもしれない。死という現実を今目の前に突きつけられて、どうすることもできないでいる。しかし神様はそこからでも新しい命を生み出すことができる。キリストにあって新しい命を作り出すことができるということです。そしてその命というのは魂だけというのではないですね。思い出として愛する者が自分たちの心の中で生き続ける、そういうことではないんです。決して抽象的なことではないんです。本当に体を持って蘇るんだ、そのことを死という悲しみの中で私たちは信じることへと導かれているわけです。そしてそのことは復活の主イエスのことを思い出したらよくわかると思うんですね。主イエスは決して私たちの体、この人間の肉体を軽んじられる、そのようなお方ではありません。そもそもイエス様が人としてこの地上に来てくださった、そのことの中に私たちの愛してくださる、私たちの心や魂だけじゃなくて体ごと丸ごと愛してくださる、そのことが現れ出ているわけです。復活された主イエスも体を持って復活してくださいました。その復活の体というのは地上の歩みとは全く関係のない体ではありませんでした。だから十字架の傷をですね、弟子たちにお見せになって、私だと言ってご自分を表してくださったんです。そして弟子たちもイエス様だということが、その傷を見て分かったわけですね。その復活のキリストに連なる私たちもまた体を持ってよみがえります。それは地上で生きていた体でもありますが、聖書にはさらに栄光に輝く力強い朽ちない体としてよみがえるんです。決して私たちは何か別人になってこうよみがえるわけではないんですね。新しい人になる、霊の体を持ってよみがえるというんですけれども、決して自分とは違う私によみがえるわけではないんです。ここで生きてきた私が終わりの日に私として体を持ってもよみがえるわけですね。私が私であるというのは体を持って生きるということでもあります。復活の日にも同じことが起こるんです。しかも霊の体、栄光の体によみがえることが許されるわけです。42節以下にこう記されていました。死者の復活もこれと同じです。別れるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、別れるときは癒しいものでも輝かしいものに復活し、別れるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。復活の日、キリストにあってそのような素晴らしい体が与えられることを葬儀の時にも思い起こすことが許されるのです。そのようにして死の厳しさに私たちは立ち向かっていくのです。15章の55節56節に次のような言葉がありました。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。もうこの鍵括弧のところですけれども、ここは旧約聖書のイザヤ書25章8節とホセア書第13章14節の御言葉が合わさった言葉です。しかし主イエスキリストのよみがえりの出来事によって御言葉が少し変えられているんですね。おそらく教会が礼拝の中で当時歌っていた賛美歌だろう、その歌詞だろうと言われています。あるいは葬儀の時に歌われた賛美歌ではなかったかと、なかったか、そのようにも言われることがあります。主よ、お前が勝利したのではない、キリストこそが勝利をされたのだ。 キリストの勝利を歌う復活祭の賛美歌でもあります。ところで私どもが人生の最後に聞く言葉とは何でしょうか。私どもの命の最後に語られる言葉とは何でしょうか。あなたの家族は亡くなりました、ご臨終です、そういう言葉でしょうか。いや、そうではないんです。私どもが最後に聞く言葉は、死はキリストの命に飲み込まれたという言葉です。私たちはキリストの命の勝利の言葉を聞いて死ぬことができるんです。私どもの命が死に飲み込まれるのではありません。死がキリストの命に飲み込まれたのです。キリストが死に打ち勝ち、よみがえられたことによって私どもの命の流れが変えられたんです。命から死ではなく、死から命へと転換させられたのです。葬儀の席で、例えば遺族は家族の遺体の前で死の力に打ちのめされて、うなだれ、ただただ無力な悲しみの涙を流しているように見えるかもしれません。しかし葬儀の礼拝の中で起こっていることは、本当はそういうことではないんです。そこで起こっている本当のことは、キリストの勝利の前から死の方がとぼとぼと肩を落として退散している姿を、私たちは信仰の眼差しで見ることが許されているのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。パウロは終わりの日の復活の信仰を語りながら、このような言葉で結んでいます。58節、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労は決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。終わりの日はキリストが私どもに呼びかけてくださることでしょう。死の眠りについている私どもに呼びかけてくださるのです。起きなさい、よみがえりの朝だ。そのよみがえりの朝を待ちながら、キリストの勝利の賛歌を歌いながら、主から与えられた一日一日主の技に励んでいきます。いつ死が訪れるか分かりません。私どもの技は途中で中断するかもしれません。私どもの仕事は完成しないかもしれません。ではその人の人生は満たされないんでしょうか。志半ばに悔しい思いを して死んでいかなければいけないんでしょうか。そうではないんです。キリスト者であっても、途中で人生の計画が大きく狂い、思い通りに生きることができなくなる、そういうことがあります。しかしパウロは言うんです。主に結ばれているならば、私どもの苦労が決して無駄になることはないのだ。無駄であるというのは、パウロがこの15章の中で繰り返し繰り返し口にしている言葉でもあります。例えば13節から14節ではこう言っています。死者の復活がなければ、キリストの復も復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったならば、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。無駄であるというのは、虚しい、空っぽという意味です。主がよみがえられなかったら、いくら一生懸命キリストの福音を述べ伝えても虚しいだけなのです。しかし主イエスキリストはよみがえってくださいました。その肉体をもって復活してくださいました。だから、その復活の主に結び合わされている私たちも、体をもって復活するし、今復活の主のものとされた体をもって励んでいる一つ一つの技も虚しくないのだ。そのことを信じて日々の技に励むことができます。だから、よみがえられたキリストに固く立って動かされず、たとえ苦労に満ちていても、主の技、主の宣教の技に今日も励んでいくのです。お祈りをいたします。神様、あなたはキリストにあって、私ども魂だけでなく体をも救い出してくださいました。私たちの体には限界があり、弱さがありますが、それでもキリストが命を捧げてまでしてあがなってくださった体としてくださり、神様、体であるがゆえに神様の御栄をまたこれからも表していくことができますように、どうか導いてください。終わりの日、この体もまた栄光の体に復活することを望み見て、日々の技に精一杯励むことができますように、聖霊をもって支えてください。 主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。